れじゃない、ヘッドトラッキングだっけの
方じゃない、そうそうそう、ヘッドトラッキングとかさ、マジさ邪魔くさくてさイラつくから俺全部オフにしてんだよね空間あれいらね。
ヘッドトラッキングはやってるけど空間オーディオはやってない。あれまだほら音源が全部空間オーディオに対応してるわけじゃないから、で俺もちょっと空間オーディオは苦手。
あれなんだろう、別にあんなもん、あれ余計のせいだよね。
一番最初の売りがさそのステージの真ん中にいるような気分とかって、
はいはいはい、は
い、いやいやいや客席から見たいからみたいなね。
そういうことそういうことステージの真ん中はボーカル、うん、もしくは指揮者、そ
う俺は客席から見たいんだっていうね。
そうです、リスナーだからね、あくまでね。そう
ステージの真ん中に立たされてもねみたいな、今の状況と一緒だよね、ま、シャロちゃんからお前喋ろうみたいな真ん中に置かれてい
きなりね
今ちょっとした空間オーディオの状況だからね。
よく喋んな
エアポッドプロ3だけでね
空間オーディオ
今はそういう状況だよ、もうそういうほらソニーでもそれ出してたし、
でも
あんまりもう、うん、あれだったらいいのよ、音楽じゃなくて映画とかああいうのだったらいいのかなって思うんだけど、
臨場感があるっていうのはそういうところに求められるかもしれないね、うん、あとはスポーツの試合とかね、
そっちならいいと思うんだけど、うん、音楽はね基本俺は2ミックスでいいと思うんだよね、うん、LR
私も思います、うん、それでいいと思います、
いいかなって思ってる、うん、特にヘッドホンで聞くときはね、はい、その
はい、
スピーカーとかだとほらもうちょっとなんだっけあの、うん、ウーハーとか使ったりしてさ、ね、
でも
それでも
3.1 チャンネルとかね、うん、2.1 チャンネルだっけ、うん、そう
そう 5.1 とかあるけ
どはあくまで一方向じゃないですか、
まあねまあね、
自分でリアルに、ね、顔を横向けたら、うんうん、それはそういう風になるのは当たり前なんですよ、うんうん、別に仮想的にイヤホンに対してそんなものは求めてなくって、
ね、右向いても真正面の真正面でいいんだよ、
ね、イエスイエスお前ら全部ついてこいっていう状態がいいです。そう
そ
う
そ
う
俺の向いた方にステージも動けって感じだよね、はい、
そうです
はい、
おいおいちょっと待ってこれすごい悪口大会じゃねえか
いやいやいやいや、そのそあのシャロちゃんはヘッドトラッキング使ってる
使ってえお前ら今全国のアップルファンをものすごい敵に
回した。いやいや俺はアップルを敵に回したんじゃなくて音楽の聞き方が
そうです、
最初から最後まで文句しか言ってない。
違う、ミュージックリスナーとして僕と秀樹さんは今手を組んでるわけです。
音楽の聞き方としてやっぱり、
はい、
その空間オーディオはちょっと違うかなと思って、俺はやっぱりステージ客席で見たい音楽を聴きたいんだっていう。
そうです、
一応ほら俺音楽もやってるけどやっぱり聴くときはその人のステージの中に入って聴きたいんじゃなくて、やっぱり客席の方から聴きたいのよ
そうですよね、ミキサーさんにちょっとモニター音下げてくださいとか言うの嫌だもんね、
うん、頭の上からね音楽降ってこなくていいのよ
そうですそうですそうですそうです、
あと若干さ空間オーディオするとボリューム下がるからさ、
あーやだね、
あとさ音楽作ってる人に無駄な労力かけさせたくないよね、あれ作るの大変だと思う、もうすっごい大変だと思う、今までほら、うん、L と R だけのチャンネルでよかったのが、
うん
まあ、何個使ってるか分かんないけど、こう上とか下とか横とか右とか上、うん、前とか後ろとか全部やるわけじゃん、いや大変だろうなって思う、うん、それで同じ値段で商売してんだからさ
うんうんうん、そうだよね、
そうだから大変かなって思うので今回の、AirPods Pro 3はあの最初あれって買っちゃうって思ったけどあの保留ですあとね、Apple Watch に関しては俺ね、
うん
まあ、一番最初 Apple Watch 出た時にまだ仙台に Apple Store があったので、うん、発売の時に行きました、
はいはい、
でちょっと試着してきました、
うん、
でもね俺やっぱりね、うん、このねまあこっちに住んでるからかもしれないけどスマートウォッチみたいなのってねあんまり使う時がなくて、
う
ん、
そうよね、
あ多分ね多分いや使おうと思えば使うとこはあるんだけどそこまで、うん、やっぱりそのさ公共交通機関何、
うん、
公共交通機関、うん、電車要は電車、うん、
電車バスね、うん、
電車を使わないからねまず
そうよね、
だから移動でお金払う時ってないのよ、
ああ、
だから
相性、自分が乗ってるあの車の油代ぐらい。
そうそうそうそうそう。だからあと高速道路ではもちろん使えないしね。危ないもんね。
ETC だもんね。腕一日手出すのは危ないもんね。
だから使う時がなくって、うん、まあみんないろいろ使ってる人はいるけど、女の人使ってんのすごい多いなと思って見てんだけど、こっちだとね、都会は分かんないけど、
おしゃれな感じで使ってるの、それともなんか便利だからって感じ？
あのね、安牌なんだと思う。
ああ、そうなんだ。
あのアップルウォッチって見た目ちょっと、うん、私頑張ってますみたいなアピールもできんじゃん。知ってますみたいな。
なるほど。
で、
はいはいはいはい、
ハイブランドのはい、はい、ハイブランド、これまた敵に回すかな、いろんな人。
聞きたいな。言おうぜ、言っちゃおうぜ。
いや、シャルちゃん、女性、まあ女性とか男性とか関係なく。
やべえ、ビビってきた。ビビってきたぞ。
いや、こういうご時世だからさ。
はいはいはいはいはい。
あの例えばね。ちゃんとした時計ブランドでいいの買おうと思ったら、アップルウォッチの値段なんか安いわけよ。
まあそうですな。
それで、うんそうだね、ステータス的には、うん、私流行り乗ってますなのよ、うん、乗れてます。
あー、ちょうどいいんだね、うん、
だから、うん、20万も30万も出さなくても、あの5万ぐらい出せばちょっと、うん、私いけてる人ですみたいな雰囲気かもし出せるっていうので、う、ね、アップルウォッチなんだと思う。出っさって思われないじゃん。
そうね、
まずは、
そうね、
まずは
今言葉選んだら、
まあ、だいぶ選んでっけどね。
言葉だいぶ言い換えたのよ。
本書はもっと違うよ。こういうね、今のご時世ね、どっから叩かれるか分かんないから。
まあ今日は俺たち叩かれることしか言ってないけどね。
なんででね、まあ結構ね、こっちの方はそういうの、男の人より女の人の方が多いと思う、アップルウォッチ持ってるのが、
うん、
ただ使うところはない。コンビニでとかでスマ、うんうん、アップルウォッチっていうかスマートウォッチで決済してるのは見たことがない。
ま、マジか。
マジでない。マジでない。
そうなんだ。
あとね、セルフレジでも現金の人多いもん。
セルフレジ現金できんの？
あ、現金ある。
どうやんの、どうやんの。
使えないじゃないの。
あるよ、ちゃんこう、小銭入れんとこにジャバジャバジャバジャって入れるやつ。
うっそ、すげえ、それ田舎仕様だ。
あ、そうなの。
都会そんなのあんま見たことねえと、
う
ん、
じゃあさ、うん、
いやだからセルフレジは使えないけ
ど。え、マジで、
うん、マジマジマジマジ。
俺がね、よく行く、あれヨークベニマルってわかる？
わかるけど、うん、ない。
わかるよ。
近所にもない。
あ、ないよね。ヨークベニマルっていうスーパーがあるんだけど、
うん、
そこ、ね、まあ7個が使えるわけよ。
あ、はいはいはい、
あのセブン系列、セブン系列なんで。そうだね、うん、7個が使えるのね、うん、でね、うん、俺一番わかんないのがね、例えばね、あの3000円の、あ、2800円の、
うん、
会計に、
うん、
7個に3000円チャージしてそれで払うのよ。お釣り200円もらってくわけ、うんうんうん、200円もらってくっていうか、うん、あの7個に200円残るわけよ。
うんうん
う
ん、
お前次来た時どうせまだ足んねえんだろうみたいな。どうせ200円のもの買う、まあね、みたいな。おい、そしたら1万円とか入れたらいいじゃん、どうせ明日も来んだろうみたいなさ。あの思ってんだけどさ、
そう、ギリギリでカード入れて残金中途半端に残す、あの感覚は分かんない。
何のための電子決済なのって思わない？普通の現金で払うより時間かかってんだから。
最悪だよね。あれでしょ、7個で払うとポイントがもらえるとか。
そうそう、それだけのためだよ、それだけのため。でさ、
え、だったらさ、うん、7個オートチャージにしとけばよくない？
だよね。なのに、ね、わざわざ現金入れてっからね、現金チャージ。あのセルフレジのとこでチャージもできるんだよ、自分の7個、
はいはいはいはい、
現金入れて、
はいはいはい、
いやもう現金で決済でよくないみたいな。
先にそれしてよって感じで、ね、
現金入れちゃってんだからさ。なのにチャージして。ポイント1パーだっけ、7個って。いくつだっけ。
そうなんだ、知らねえけど、あんましね。
もう2800円買ったら28ポイントよ。
いや、あれ期間によっていろいろなんかお得にポイントくれる時があるんだよね、うん、今やってるかどうか分かんない。
俺も奈良子は使ってないんだけど、うん、でね、うん、その欲紅丸は、いつだろう、 2ヶ月ぐらい前かな。それまでは7個かクレジットカードか現金しかなかったから。
ああ、はいはい、
あの、はいはい、あれが使えなかったの、アップルペイとか使えなかったの。
はいはい、電子決済、
電子決済が使えなかったの、
電子決済が使えなかったのね、
うん、で2ヶ月前ぐらいにしれーっと電子決済使えるようになってて別に何も宣伝してなくて、おお、どんどん使えるようになってんじゃんと思って、はいはい、最近は Apple Pay で払ってるんだけど、
うんうん、
ほぼ毎日行ってっからね、うん、
でほぼ毎日行ってっから1万円ぐらいチャージしてもいいぐらいだよね
そうそうそうで、ね、だからそこで Apple Pay が使えるってことは Apple Watch でも払えるわけでしょ。
そうだね、う
ん、見たことがない、うん、見たことない。もう俺が見たことあるのは7個がほとんどだな。7個が一番多いかも。まだまだそんなだから、
10年前ぐらいはさ、うん、僕らデジタルデバイドのなんか こっち側っていうかね、うんうんうん、あの先を行った方にいたなと思ったけど、うん、今の話聞いたらデジタルデバイド あの内側にいる気がしてきたねデバイドされちゃってる方になっちゃってるかもしれないよ俺たち。
普通にさ、普通にまだ決済、うん、コンビニとかでも現金で払ってる人結構多いもん。まだ全然多い。
あそう、
うん、多分クレジットカードすら使わないっていうかね。まだあんだよクレジットカードは怖いっていうやつがこっちに。
あれでしょ、なんかあれだよあれだよ、利息が取られるとかさ、そうそう
クレジットカード
勝手にカップにされちゃうとか、
まだそういうのがあるんだよまだ。そうそうそう、ね、結構使ってないかもしれない。
まあ堅実だよねそっちの方がね。
まあね間違いないけどね、うん、目の前にある分しか使わないわけだから、うん、でも結構、うん、でも年配の人ほどやっぱりデジタル決済っていうのは使ってもらいたいなとは思うけどね、うん、いやシャロちゃんじゃないけど、
ね、
とにかくさ、こう1枚ずつ出すのやめてみたいなさ、こう10円20円、
ね、30
円35円36円みたいなさ、だんだん金額増えていくみたいなさ、38円はいみたいなそんな感じだからさ、もう
外人さんなんかさ、うん、通貨のさ、うん、価値もわかんねえからさ、うん、小銭全部バイって出してさ、うん、店員さんに選んでもらってもね
もうそういうでもそういうおばちゃんおばちゃんおばちゃんもいるよね。
いるよね。
こっから取って、ね、取ってみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
っていうのはいる。で、まあそういうね、そうそう環境にいるので、っていうかもともと俺あんまりね、うん、スマートウォッチ使う機会がないっていうのもあるし、俺やっぱちょっと時計はね時計で欲しいんだわ。アナログ。
うんうん、うん、
アナログで。アップルウォッチはもう完全にスルーですね、これは、うん、完全にスルーというか前からあんまりチェックしてないっていうか、うん、
そっかそっか
あんまり
で、本丸に行きましょうか。
だから
時間大丈夫シャロちゃん。
違うよだから違うよだから発表会について話してる
発表会についてなの出たおろについてじゃないの。
なんで田舎のばあちゃんが1枚ずつ元気の話して
る。いやいやね発表会
発
表会の話はね他のところでやってるから
脱線
他のところでやってるから
脱線しすぎてんだろ、
ね、みんなじゃね
めちゃめちゃ面白いけど
みんなじゃね現実を知ってもらいたいわけよ
確かにね
現実
そうだよね都会の人たちのだけじゃないからね。
そうやっぱりね、うん、
田舎の人たちの
格差が、うん、っていうのもあるからさこういう現状が
これを格差というから
多分ね今このポッドキャスト聞いてるね、うん、田舎っぺのやつらはねそうなんだよ都会のやつには分かんないかもしれないけどそうなんだよ。まあ言ってみたらさもうさちょっとさっきの話に戻るけどAirPods 3のさ通訳あんじゃん通訳あんなの海外やってる場合じゃないって青森やれっつう話だよ沖縄と青森をやれっつう話だよね。まずは
訛りがきつくてわからないってやつだな。
マジ多分
お前は青森県民に謝れ
よ。いやマジでさ
本人たちは
幼稚園の時に秋田のおじいちゃんが病院でね、うん、そうおしっこしてたらさ、うん、よっからさ、うん、おじさんが知らないおじさんが喋りかけてきたんだけど何喋ってかかなくてしてたおしっこ止まったもんね。
もう何人何人って感じだよね。
そう
だから
超びっくりした。
だから、うん発表会の話しろよ
だからアップルは鉛も翻訳せっていう話よ。
そうそうそうそうそう。
だからどこまで達成すんだよ。もう収集つか
ない2025年末津軽弁みたいなさ
そうそうそうそうそうそう津軽弁サポートしましたイエーイみたいなね、うん
本当にうちらポンコツなのにそれの最高潮みたいになってる。
詳しいことは他のポッドキャストとか他のYouTube 見ていただければ詳しくやってくれてるとこあるからさ。
もう
だって
長のさ、秀樹さん声最高潮に張ってるよね。
じゃあ、 本丸の iPhone
お願いします、お願いします。
いやでもさ、前回さ、ほら、秀樹教授が、3人で一斉に喋ったばかりだからさ、復帰して、で3人で一生懸命喋っちゃったんで、秀樹教授の音がさ、ほぼほぼ使えなかったんで、今日は満足ですか？いやいや、
もうちょっと喋るけどね。
素晴らしい。
いやいや、まあ、iPhone は、ね、もう簡潔に、まあ
一人一人ね、
簡潔になんだけど、まあ、今回 iPhone17 でしょ、で、1個だけナンバリングされてないわけよ。だから、エアーなんじゃない、やっぱり面白いのは。ちょっと ね、スペック的にはいろいろ省かれてるけど、省かれてるけど、その、iPhone17 無印とか iPhone17 Pro、Pro Max とかはやっぱりそりゃ、ね、かなりこう、なんていうの、底上げしてきてる感じはあるんだけど、やっぱりこう、まあ、Apple 好きならね、そこじゃなくてエアー一択じゃねえかって思ったわけよ。
あ、やっぱそうだよね。
で、ちょっとね、こぐまりーなさんのツイートもね見たけど、エア気に、エア気になって気になって仕方ないみたいだからさ。やっぱりかっこいいよね、かっこいい。昨日はちょっといろいろこう省いてる部分はあるけど、やっぱり、なんだ、 MacBook Air が出てきた時の衝撃みたいなね、そういうのもやっぱりこのエアーにはあるんじゃないかな。だって、あ、 MacBook Air が出てきて全部あの形になったからね、世の中のパソコン。だから、その Apple の底力っていうかね、 Apple のその牽引力みたいなのをここのエアーで見せつけてくれたらいいなと思って、まあ、ちょっと買うかどうかはまだ全然決めてないけど、まあ、買うならエアーに行こうかなとかっては思ってる。これはスペックがどうのこうの、値段がどうのこうの、色がどうのこうのじゃなくて、アップルに対するもうリスペクト、ロマン、それだけだね。だけでエアーかなって思ってる。
分かる、すごいよく分かる。
iPhone はこんくらいかな。あとはもう本当にスペック的にはもう本当に全部良くなってるし、まあ、最初ヨーヨーが言ったけど、プロなんかはこれは一般の人が使うカメラ、あ、カメラじゃない、電話じゃない、クリエイターが使う、
そうね、
なんかやっぱり、これ持ってさ、自分食ってるご飯取ったって仕方ないもんね。
そうなんです、そうなんですよ。そうなんですよ。
今日たこ焼き食いましたみたいな、プロマックスで取ったって意味ないもんね。それは iPhone17 でも全然 OK っていうね。まあ下手したらエアーでも、
いや、雨の中撮影すればいいじゃん、雨の中食いに。
ちょっと感動的なね、感動的な
台風を追いかけてきました
、ね、嵐の中でね、嵐の中でたこ焼きを上に投げてちゃんと受け取るみたいなね、ピョーパッみたいな。それをこう、マトリックスみたいにね、
ダーン、プロマックスじゃなくてもいいべ。
こう周りを取ってあげてとかっていう、やりたい人はまあプロがいいかなと思うけど、もう普通の人なんか本当に17、無印で全然 OK だと思うし、ちょっと色展開がね、プロにね、黒と白がないのが寂しいかなって思ったけど、でもこのディープブルーって結構綺麗な色だしね、ちょっと今回色はオレンジ以外はおとなしめかな、全体的にっては思ったけど、
確かに、
だからまあそう。
なんでおとなしくなってんだよ。いやいや、
あのね、攻めっとこないんだわ。iPhone は順当すぎて。
わ、かった。じゃああとは補足だけで、もう今の段階で51分喋ってる。
シャルちゃんここから30分。
小銭出した話。
これね、秀樹さんね、僕を見てね、余談をたくさん膨らませるっていう作戦をやってきたからね。見せてくれた。
ヨーヨーがね、暴言入ってたから俺も乗っちゃえみたいな。ヨーヨーおとなしかったので、俺もおとなしく行くつもりだったけど。
そうかそうかそうかそうか。
あ、ちょっとコンプライ違反一人いるわみたいな、じゃあ俺も乗っかるかみたいな。
みんなで渡れば怖くないみたいな。
でもね、すっげえ面白い。多分他の番組でこんなバカ
な
こと
ないと思う。でもね、面白い話をしたいんじゃなくて現実を話しただけだからね。
分かったよ、分かる、気持ちはよく分かる。
そう、
言いたいことはね、でも言った方がいいね、
俺の心の叫びだね。
で、まあ、じゃあ補足していくけど、思い残したことはない？
なんか最後に殺されるみたいな感じじゃないか。
さっきエアーがやっぱり秀樹教授もスペックとか関係ねえと、本当におしゃれで、デザイン性っ ていうのでエアいいよねっていうことで、うん、私最初まあいろいろ見てたんだけど、写真で見るとねやっぱ全然あの良さが分かんないって、実際に見たらすっごい綺麗だ、
私なんかすごい高級感あるって言ってるよねみんなね、なんかこの現物見てる人は、
うん、そうだからカラーもすっごい綺麗でよくできてるって、うん、であれさ iPhone のフォルダブルっていうか2画面折りたたみ
iPhone のああなんかシャロちゃん言ってたやつ、コグマリーダーさんがなんかツイートしてたやつ、
そうそうそう言ってたんだけど、厚みのあるものを折りたたんだら2倍の厚みになるわけじゃん、うんうんうん、であのエアっていうのはあの薄さで2枚に折りたたんだ時に iPhone のフォルダブルができないかっていうことで、うんうん、開発してたらしいんだよ。でそれをあの薄さのものがじゃあ1枚だったら、うん、アップルがいつもさとイノベーションがない、うん、イノベーションがない新しいものがないって言ってたんで、この薄さでどうよっつってバンって出した、うんうん、あの薄さで出してあれを倍にしてフォルダブルをやってくるんじゃないかっていう、だからテストケースみたいなんだから、あれが実際初動の時はそんな売れてないんだよね。
エアでしょ、エア、
うん、エアがなんだけど売れなくてもいいと思って、
だと思うよこれは、
ある程度出してるみたい
だと思うよ、こっから次にこう持ってきたいんじゃない、これで次何できるかみたいなあるんだと思うよ、チャレンジだよね、チャレンジ、
うん、そうで、嬉しいお知らせなんだけど、うん、バッテリーが 3000mAh 台っていうね、
うん、一応でもね、あの公表値だと結構
1日持つか持たないかっていうぐらいは、うん、まあなんとか大丈夫だと言ってたけど、あの薄さだからどうしても
やっぱりここにバッテリー入れるんだって話だもん、ね、それ
しょうがないと、うん、そう、あとスピーカーはモノラルね、でスピーカーもモノラルかよって、うん、エアをね最初買おうとしてた人たち結構いたんだけど、うんうんうん、スピーカーがモノラルだよっていうのを聞いた瞬間に、うんうん、なんだよモノラルかよっつって発狂して、うんうん、たらいや今 Bluetooth のイヤホンとかああいうのをイヤホンとかヘッドホンで聞くからいいじゃんって言ってたけど、問題はそこじゃねえんだよと、うんうん、あの値段でモノラルスピーカーだっていうところが問題なんだよっつって、うんうん、あのみんなブチ切れて、
まあ俺から言わせてもらえばね、あのアップルしかできねえだろモノラル出すのなんかみたいな話だよね
だから接近しないかよとか
って、いやいやここでさ切り捨てれんのはアップルしかいないのよいいでしょモノラルでみたいな
でもあれ見てるとすごい、あの例の私バカにしてあのストラップの話しかねえとかって言ってたけど、あのストラップをケースにつけてカラーを統一してでこう下げてるの見たら、なんかアップルのページ見てたらさ、こうおしゃれじゃねえとか、
しかもさあれなんか縦繊維に磁石入ってるんでしょ、それ特許取ってるらしいじゃん、あの
だから
バラバラならないように、
すっごい、
あ、そうなんだ、
あれをさ身につけたままさ、それこそお茶の水歩いたらさ、
なんでお茶の水なの、
吉祥寺、いや、吉祥寺を歩いたら、うん、なんかちょっと港区女子と
間違えられたいもん
まあ港区歩いたらバレるもんな違う町だったら大丈夫だって話だな、お茶の水でも吉祥寺でもどこでもよかったっぽいぞ
さあの、
まあ、うん、そんな感じでちょっと持っていかれそうになったよね
あやっぱり、まあ、1万円の価値はあるのかもしれないよね、やっぱり、やっぱりそれなりにやっぱり計算してんだよ、うん、
だからまあ、
見た目とか、
だ
から
やっぱあれは綺麗だと思うよ、実際に見たらうわーすごいなーってなると思う、うん、であれってサムスンが今出してるもう世界で一番薄いって言われてる、うん、あのスマホがあるんだけど、うん、あれより1ミリだけ薄いんだよ、
マジで
だから意地でも、うん、意地でもその1ミリに命かけてきた、
ワールドレコード抜いてきちゃうんだね
そこだよね、うん、だロマンは
やっぱものすごい、うん、あの作ってきてると思うし、だからあれはさすがに綺麗だなと思って最近見てた、うんうん、で私は注目したのは一つだけで17プロとプロマックスの中の、うん、2つかな、その機能にすごく食いついたんだけど、うんうん、あのベイパーチャンバー
って、それ何なのベイパーって、
ベイパーチャンバーってまあバッテリーが熱くなりすぎたところを冷やすっていう、バッテリーっていうか、あそこの A19 プロチップっつったっけ、うんうん、あれがすごく熱くなる、うんうん、なっちゃうんで、それを高負荷のことをやると熱くなっちゃうんで、それを iPhone は初めて、空冷システムっていうことで、搭載してきたんだよって、あれって 今まで放熱シートみたいなのを使ったりとかして、うんうん、高負荷な状態が続く時にはそれでやってたんだけど、うん、そんなんじゃなくて A19 プロチップっていうのが中に入ってるでしょ、うんうん、一番大事なものが。であれの周りに、周りっていうかその接してる部分に、うん、内部がね真空に近い状態になった薄い金属のこうスペースを作ってあるんだよ、その A19 プロチップの接してる面のところね。でその中に少しだけお水とかあと特殊な液体で作動液っていうのがあるんだけど、それが入ってるわけで、A19 プロチップが熱くなってきた時にそのベイパーチャンバーっていうそのスペースっていうか、うん、まあ、部屋みたいになってるんだけど、それが内部の液体が蒸発してくんだよ、うん、ってその熱で、おお、でその気体になるわけよ、うん、で気体になって蒸気になるわけで、その蒸気がベイパーチャンバーの中の空洞を高速で移動してって熱源から離れた部分にこう広がっていくわけだよ、うん、そうすると温度が下がるじゃん、うん、そこのところで、で下がったら今度その熱が冷やされたら蒸気がまた再び液体に戻っていくわけで、液体に戻ったらその液体に戻った作動液がまたあの再び熱源の場所に戻っていくって言って、でそれでもまた蒸発してそれが広がって、でまた冷めて固まって液体に戻って循環するって、そうサイクルで冷やしていくって、だから熱をその一箇所に留めることがなくて、デバイス全体にこう面で素早く均一に分散させることができるシステムをベイパーチャンバーっていう、
空冷でもなくて水冷でもないってっていうことだよね。
そうそうそう、違う、うん、今までとはちょっと違うやり方のやつで、でこれアンドロイドなんかだと何年、うん、数年ぐらい前からなってて、うん、でそうアンドロイドってあのスナップドラゴンっていうものすごく高性能なプロセッサーがあるんだけど、それがとにかくね初代とか2代目ぐらいまでかな、ものすごい熱を持っちゃうんだよ、高負荷なことができるもんだから熱を持っちゃうんだよ、でそれを冷やすのに考えられたのがベイパーチャンバーっていうんで、今回は iPhone にもやっとそれが乗るんでよかったと。で例えば iPhone の Pro Max とかだとさ、4K 動画だったりとかさ、と負荷がかかるわけじゃん、そうするとみんな実際に iPhone を使い出すと30分使えますよって言われてるのに10分ぐらいでバーンってカメラアプリが落っこっちゃうんだよ、
うんうんうん、
熱持ちすぎて。
暑いとそうだよね。
でそうそう、で夏なんか特にそうじゃん、日本の、ね、うん、気温も上がってるし、だそれを何が何でも今回冷やさなきゃいけないっていうことで、このベイパーチャンバーを作ってきたわけなんで、これがすごく注目されてるポイントなんで、いろんな高負荷のことをやってもだいぶ iPhone でも安定した作業ができるようになるんじゃないかなっていう。だから iPhone ってさ、結構 Android よりもゲームとかすごくよく使う人なんか、最新のゲームやる人なんかが iPhone の方がいいよって使うことあるんだけど、とにかくすごく熱くなっちゃうから、これが熱でさ、どんどんどんどん落っこっちゃったりとか、うん、重くなっちゃったりとかするっていうことがだいぶ減ると思うのね、うん、だからベイパーチャンバー前から使えばいいなと思ってたの
前はあれなんじゃない、
それが実際に今回から初めて採用されるっていう、う
ん、多分この A19 Pro っていうのが思ったより発熱するんだろうね、多分
4K の労働家、生の全然いじってない高解像度の動画を撮影するじゃん、うん、そう、そんなのもすごく長期間にわたって